今日恵みをいただく御言葉は詩式の1章22節から36節までです。詩式の1章22節から36節、はじめに29節までお読みします。ヨセフの一族もまたベテルに登っていった。主は彼らと共におられた。ヨセフの一族はベテルを探った。この町の名は以前はルズであった。見張りの者は一人の人がその町から出てくるのを見て、その者に言った。この町の出入り口を教えてくれないか。私たちはあなたに誠を尽くすから。彼が町の出入り口を教えたので、彼らは剣の刃でこの町を撃った。しかしその者とその士族の者全部は自由にしてやった。そこでその者はヘテ人の地に行って一つの町を建て、その名をルズと呼んだ。これが今日までその名である。マナセはベテシアンとそれに属する村落、タナクとそれに属する村落、ドルの住民とそれに属する村落、ユブレアムの住民とそれに属する村落、メギドの住民とそれに属する村落は占領しなかった。それでカナン人はその土地に住み通した。イスラエルは強くなってからカナン人を区域に服させたが、彼らを追い払ってしまうことはなかった。エフライムはゲゼルの住民カナン人を追い払わなかった。それでカナン人はゲゼルで彼らの中に住んだ。一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたは私たちのうちにとても置いてはならないものをはっきりと教えられ、そしてそれを追い出すようにと、それらに対して勝利するようにとあなたは命じられます。ある人はそれらを追い出し尽くして勝利し、ますます幸いと祝福の深みへと入っていきますが、しかしある者はそれを追い出すことをいつまでも先延ばしにして、結局それと同居し、それと一緒に住み、そしてその人自身はやがて誠実のものと一緒になってしまい、災いが下されてしまいます。主よ、どうぞこの詩式の時代、それは誠に災い大きい時代でした。滅ぼし尽くすものを滅ぼし尽くさず、追い出すべきを追い出さずにずっと遠目置いたからです。主よ、今日私たちこのことをしっかりと学んで、災いに遭うことなく強く大きく敵に相対しては決してひるむことなく、また妥協することはなく、追い出し尽くすべきはしっかりと追い出して、そして幸いに入る私たちでありますように、今日私たちに教えてください。必要なこと、必要な命、必要な養いと、また必要な私たちの取るべき態度を教えてください。この語るしもべの唇を、またこれに預かる一人一人の耳を、心を清めて、これからあなたの命をしっかりといただく私たちでありますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。前回のところではユダ族と、あとベニヤ民族がどのような形でこのカナンの地を攻めていったか、それを見ました。まあ、一部分滅ぼし尽くすべきを、なんか鉄の戦車がいるとか、あるいは、なんか強力な要塞があるとか、まあ、そういったことで、滅ぼし尽くさなく、さないで、そのまま放置していたところがありました。今日のところ、ヨセフ族が、まあ、今お読みした29節までのところ、ヨセフ族のその取った行動が、記されているんですけども、まあ、ヨセフの一族 彼らは、ベテルを探った。それでこのベテルというところ、イスラエル、要するにヤコブがですね、彼の父祖であるヤコブが、そのお兄さんのエサウから逃げ出していくときに、ちょうどこのベテルのところで、ね、石の枕をして寝たところ、そこは、天に届くはしごのその夢の、夢を見た場所ですね。そしてそこを、彼はベテルと名付けました。神の家という意味ですね。ここは誠に神の家だということで、でそれでそこをベテルと名付けた、そのようなですね、イスラエル民族にとっては、ちょっと重要なそのところですけれども、ヨセフはですね、その土地を探りました。城壁のある町でしたので、だいたい城壁のある町というのは、外に通じる隠し通路などがだいたいあるんですけれども、でその町もですね、一人の人がその町から出てくるのを見張りの者が見て、でそれで、その者に、この町の出入り口を教えてくれないか、私たちはあなたに誠を尽くすから、ということで、持ちかけましたところ、彼はですね、町の出入り口を教えました。でそれで、このヨセフ族はこの町を、その出入り口を使って、攻め落とすことができて、でその代わりその者とその氏族の者全部を自由にしてやりました。遊女ラハブの時と一緒ですね。遊女ラハブは、その神の国の、陣営に協力をしてくれた。でしかも自ら、そのカエサーのがどんなに素晴らしいお方か、神様がどんなに力強いお方か、それを、知っておりましたの で, でそれで、遊女ラハブはそのように神のために誠を尽くしましたので、ですから遊女ラハブはそのイスラエルの中に住むことができるようになりました。でこのヨセフを、ヨセフ族に協力した、この人は、イスラエルの中から出ていて、ヘテ人の地に行って一つの町を建て、その名をルーズと呼んだ。要するに、以前彼らが住んでいた、町と同じ名前を、呼んだんですね。ヨセフ族のこの対応は、正しいです。自分たちの中から、その協力した、このヘテ人、ヘテ人も整列するべき、もののうちの、に入っておりますので、ですから自分たちの中から、出して、でそれで、かといって殺すこともせずに、それで、他の町にいて住めるように、そのようにしたわけですね。で、ヨセフ族にはエフライム族とマナセ族の、2部族があるんですけども、そのうちの、マナセ族、これはですね、27節を見ますと、いろんな、町、村落、ベテシュアンとか、タナクとか、ドル、イブレアム、メギド、そうしたところの町々、村落は占領しなかったとあります。でそれで、このマナセの、取るべき領地の中でこれらの住民占領しておりませんの で, でそれでカナン人はその土地に住み通したとあります。じゃあ、このマナセ、果たしてこの、ベテシュアンとか、タナクとかそれらの住民が強すぎて、いつも戦いを仕掛けたけど負け続けていたのかというと、どうもそうではなさそうです。28節を見ますと、イスラエルは強くなってからカナン人を区域に服させたが、彼らを追い払ってしまうことはなかった。イスラエルは強くなったんです。彼らを追い払おうと思えば追い払えたんですけど、でもあえて追い払うということをしなかったんですね。むしろカナン人を区域に服させた。区域に服させるぐらいだったら、もう、主従関係の主としてイスラエルは立てていたわけですから、追い払ったり滅ぼし尽くさしたりしようと思えばいつでもできたはずなんですけども、でも、区域に服させて、あえてそういうことをしなかったんですね。マナセも、いろんな、まちまち村々それを占領をあえて、しなかった。でそれで区域に服させている状態でずっと、 いたわけです。これ神様の約束守り尽くしてないですね。ヨシュア記学んだ皆さんは、まあ、カナン人とかヘテ人、ヒビ人、エブス人、まあ、彼らは自分たちの中に留め置いてはならない、滅ぼし尽くしなさいと、いうのが神様の命令だったんですけども、でも、このマナセ部族は、それをし尽くすことはしませんでした。それで、29節もエフライムはゲゼルの住民カナン人を追い払わなかった。それでカナン人はゲゼルで彼らの中に住んだ。エフライム部族も、カナン人を追い払わなかったんですね。あえて、また30節、ゼブルンはキテロンの住民とナハラルの住民を追い払わなかった。それでカナン人は彼らの中に住み、区域に服した。アシェルはアコの住民やシドンの住民や、またマハレブ、アクジブ、ヘルバ、アフェク、レホブの住民を追い払わなかった。そしてアシェル人はその土地に住むカナン人の中に住み着いた。彼らを追い払わなかったからである。ゼブルンはこのマキテロンとかナハラルの住民を追い払わなかったので、でそれで、このゼブルン族の中にカナン人が、住んでいるんですね。まあ、言ってみればドーナツの、その輪みたいなところにカナン人が住んでいて、それでその、カナン人は区域に服していたという形ですね。で、アシェル族はもっとひどいんです。この30節の32節のところ、ね、彼らを追い払わなかったばかりでなく、32節を見ますと、アシェル人はその土地に住むカナン人の中に住み着いた。ありますね。カナン人の中に住み着いた。要するにゼブルン族のそのドーナツの本体と輪の部分が逆転してるんですね。要するにドーナツの本体がカナン人が住んでるところで、その輪が、このアシェル人が住んでる、カナン人の中に住み着いてるという形です。イスラエル人が逆転してますね。本来、ね、神の民である者は支配しなくてはならない、ね、彼らを本来は一掃してしまわなくてはならない。まあそうでなくても、ね、イスラエル人の中に、ね、カナン人がいるという形であるならば、まだカナン人をいつでも、征服し滅ぼしするということはできるんですけども、このアシェル族はですね、そうではないんですね。カナン人の中に住み着いているという形です。ナフタリ族も一緒です。この33節読みますと、ナフタリはベテシェメシの住民やベテアナテの住民を追い払わなかったので、追い払わなかった。そしてその土地に住むカナン人の中に住み着いた。しかしベテシェメシとベテアナテの住民は彼らのために区域に服した。これも、ドーナツの本体の方がカナン人で、その輪が、このナフタリ族ですね。でもナフタリ族はその土地に住んでいる中で、ベテシェメシとベテアナテの住民は、まあ、彼らのために区域に服した。ですから、まあ、いかに、まあ、カナン人の中にナフタリ族が住んでいようともですね、まあ、ナフタリ族の方が強かったんですね。区域に服して、まあ、いつでも、滅ぼし尽くすことができる状態ではあったんですけども、でも彼らはカナン人の中に住み着いていたという、その形には変わりがないんです。そして、まあ、34節以降見ますと、もっともっとひどいんです。このダン族なんですけども、34節から、エモリ人はダン族を山地の方に圧迫した。エモリ人は何せ彼らの谷に降りてくることを許さなかった。こうしてエモリ人はハルヘレスとアヤロンとシャールビムに住み通した。しかしヨセフの一族が勢力を得るようになると、彼らは区域に服した。エモリ人の国境はアクラビムの坂からセラを経て上の方に及んだ。ダン族は逆に追い出されてるんですね。 あの主と共に行くのあれば必ず勝利できる、ね、一人が千人を追うことができる、その約束を掲げて進めば良いものを、断族はですねそれをしないんですね。格別断族が弱かったから、またこの断族の領地に住んでいるエモリ人が強かったからというわけではないんです。むしろこれはですね信仰の問題です。恐れおののき進みゆかないのであるならば、逆に敵によって追い払われてしまうんです。実際こういうことがあるんですよ。相手の方がはるかに弱いのに、でも相手がいるゆえにこちら側が逃げてしまう、ね、まあ、女性の皆さんゴキブリって苦手ですよね。ゴキブリ、ゴキブリが部屋の中に一匹出るともうその部屋に入れないという女性はいるんですよ。別にですねゴキブリそのものが、ね、女性をあの持ち上げて外にぶん投げるような、ね、女性を張り倒すような力をゴキブリ一匹が持ってるわけじゃないんです。でもなぜか女性はですねそのゴキブリが一匹部屋にいるだけで、ね、そのゴキブリたかが一匹によって部屋から締め出されてしまう。これどういうことでしょうね。その女性の中にある恐れが問題です。また不信仰と言いますか、まあ、なんかゴキブリが自分の方に向かってきて、ね、飛んできて、自分を、なんかゴキブリタッチされて、うん、なんかすごい山にかかってしまうんじゃないかとか、そういうですねいらない恐れと言いますか、あの偽りの恐怖、ね、それに疲れてしまってるから、だから、ね、女性はゴキブリの方がはるかに弱いはず、ね、もうスリッパで叩けばベチャって踏み潰せるような相手に、たかが一匹にそれによって部屋から締め出されてしまう、ね、この断族は同じなんですよ。相手はたかがゴキブリに過ぎないはずなんですけども、でも断族は、まあ、強いやつがいる、あちょっとでも触られたら、ね、汚れてしまう、恐ろしいとか、なんかそんないらない、恐れ、まあ、偽りの恐れですね。悪魔サタンが皆さんを、不自由にする方法というのはみんなそうなんですよ。偽りです。悪魔サタンのその本質は偽りの父であると書いてあります。悪魔サタンが皆さんを支配すること、ね、それは、主イエスキリストにあってはできないはずなんですけども、でも皆さんが何を信じるか、皆さんがゴキブリは怖い、ゴキブリは自分に多大なダメージを与えると信じてしまうならば、それにゴキブリに支配されてしまうように、悪魔サタンも皆さんに思いですね偽りを吹き込むんです。真実のところはどうか、ね、断族イスラエル民族です。神のためです。神のためであるならば、主の御言葉に立って、そして、敵がいかに、ね、鉄の戦士を持っていようとも、敵はいかにあのアナク人とかそういう、巨体であろうとも、また敵がいかに人数が多くても、それを恐れてはならない、おののいてはならない、ね、主が共におられ、主が戦って勝ってくださるから、その御言葉を握りしめて進みゆくならば必ず勝てるんです。必ず、ね、一人の人が千人を追い立てることができる。ヨシアは、最後のメッセージで語っておりましたね。でもその御言葉の方を信じることなく、なんか自分の感覚、悪魔サタン皆さんの感覚にですね偽りを吹き込んでいきます。そしてそれによって皆さんを支配しようとする。本来、ね、皆さんは部屋の中で、くつろいで、ね、それで、部屋の中に住むべきところをたかがゴキブリ一匹によって、ね、追い出されてしまう、そういう女性のようにですね、まあ、男性でもいるんですね。ゴキブリが怖くて、まあ、そのように人を本来安住するべきところから締め出して、ね、むしろそこにいてはならないゴキブリによって、ね、その人の人生を左右してしまう。それが悪魔サタンの方法です。真理の中においては、ね、悪魔サタンと神様との主従関係は、ね、どちらが上かって、もう圧倒的に神様なんです。悪魔サタンはネタに過ぎないんです、ね、生徒たちを鍛えるための道具に過ぎず、またやがては滅ぼし尽くし、あのゲヘナの炎で焼かれるために取ってある。それが悪魔サタンと悪霊の正体です。その行く先ですね。でもそれを 信じることをせず、ね、恐れ不安に駆られてしまうならば、逆に相手に支配されてしまう、ね、この断族のように、断族は産地の方に圧迫されて、それで谷に降りてくることを許さなかった。まあ、でも、ね、そこに、ね、ヨセフ族が勢力を得て、それで、まあ、彼らを区域に服したようですけども、まあ、とにかくですね、この断族に至ってはもう恐れ不安に取り憑かれて逆に締め出されてしまう。本来与えられている土地、そこに入っていけなくなってしまうんですね。また、アシェレ族やナフタリ族、まあ、彼らはカナン人の中に住み着いた、ね、本当はカナン人の方がなんでここにいるのっていう感じで追い払うべき敵であるのに、何 か彼らはですね、カナン人の中にちょっとここ場所を空けてもらっていいですかみたいな感じで、その中で一部分のところに住んで、ね、本当にこれは今生きる私たちクリスチャンのね、ありさまもある意味表しているところがありますね。恐れ不安に取りつかれているキリスト者は、もう敵の方が、悪魔サタンの方が何か力強いかのような、そういう錯覚を起こしてゴキブリによって部屋が締め出されているような、そういうクリスチャンもおります。また、ね、世と妥協してですね、世に対して追い出し尽くすことをせず、むしろなんか世の方、ね、悪魔サタンのその勢力の中にちょっと場所を空けてここに、ね、住ませてくださいって なんか知らないけど、悪魔サタンに対してへりくだった態度をとって、そこでなんか窮屈に過ごしているような人もおります。世と妥協して、世の方に、ね、媚びて、でそして、住む、これは、本来神の民のあるべき姿ではありません。神の民である皆さんは、むしろ御言葉に基づいて信仰を持って強く大きく悪魔サタンに敵対して勝利して、そして、ね、悪魔サタンが握りしめているものを分取って、その土地を堂々とですね、勝ち取っていくべきです。昨日ヨシア、昨日は、ユダ族のカレブの話を見ましたね。カレブは本当にもう85歳であるにもかかわらず、その土地のヘブロンというところに住んでいる3人の巨人たちの強いのを打ち負かして追い出して、でそれでそこに勝ち得ました。でそれで、ね、カレブの弟オテニエルはですね、見事、自らその、場所を勝ち取って、そして、褒美として、ね、カレブの娘アクサを妻として与えられました。それで妻はですね、さらに求めて泉を2つ、神の泉と下の泉を勝ち取りました。信仰者は本当に御言葉に聞き従ってそれに守りを行うならば、もう欲しいものは何でも求めていいんです。イエス様はおっしゃいましたね、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方のうちにとどまるならば、あなた方は欲しいものは何でも求めなさい、それがあなた方のために叶えられると、イエス様はおっしゃいました。ですから私たちの御言葉をしっかりと私たちのうちに蓄え、そして私たちのうちにキリストを住まわせ、キリストにあって歩むのであるならば、皆さんも欲しいものは何でも求めることができる、それならば与えられます。まあ、もちろんですね、自分の肉欲に従って、なんか酒を浴びるほど飲みたいとか、ね、女が欲しいとか、なんかそういう肉欲に従って求めるのではなく、御言葉が皆さんのうちにとどまってキリストにあって歩むならば、ね、皆さんに必要なものは全て与えられます。ただ御言葉がとどまらずに、またキリストと共に歩まずに求めてもですね、それは無駄です。自分の欲望を満たそうとして、ね、悪い動機で願うならばそれは与えられません。ヤコブ書にも書いてある通りです。でもキリストにあって歩んでいくならば、キリストの言葉が皆さんのうちにとどまっているならば、皆さんはどんどんですね、この、カレブやまた、オテニエルのようにもう求めて、そしてそれを勝ち取っていくことができるんです。この世の中はですね、もう決まっております。神様の 側につく人が勝つんです。キリストにある人は必ず勝利するんです。そして恐れ退いて行くならば、ね、ゴキブリに締め出されてしまう人のように、ね、その信じた通りに締め出された人生、ね、汚れたゴキブリに締め出された人生なんて皆さん送りたくないですね。むしろゴキブリが出たら、ね、もう相手の方が圧倒的に弱いんですから、ね、キリストにあって皆さんはキリストの権威を帯びて悪魔サタンに対してですね、もうイエスのようになってバチッて叩いて、ね、ゴキブリ踏みつぶすがごとく皆さん勝利することができるんです。でも恐れ退くならば、ね、それができないままでいます。皆さんはどちらの人生を歩みたいでしょうか。皆さんは恐れ退くものではなく、むしろ信仰を持って進み出て勝ち取っていくものである皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、イスラエルのある部族たちは自分たちが強くなったにもかかわらず、またいつでももう追い出し尽くすことができるようになったほどに力強くなったにもかかわらず、カナン人たちを追い払うことをしないで、むしろ彼らを苦役に服させたり強制労働したり、そのようにして主の御言葉を守り尽くしませんでした。またある部族はカナン人の中に住まわしてもらうような、そういう主従逆転している現象を起こしており、またダン族に至っては逆に敵によって追い払われて、本来自分が住むべき領地に住むことさえできずに、あたかもゴキブリに追い出されているような、そういう哀れな人の有様となってしまっております。主よ、キリスト者の有様を見ました。私たちキリスト者は恐れ退くものではなく、また妥協するものではなく、主にあって強く惜しく大胆に進み行き、滅ぼし尽くすべきものはしっかりと取り除き尽くして、そしてあなたにあって安住の地を得て、そこに安息して住まう私たち一同でありますように。どうか主よ、生徒たち一人一人が偽りの悪魔サタンの恐れに吹き込まれることがありませんように、そして一切自分自身の恐れによって退くものではなく、あなたの御言葉に従って進み行き大胆に勝ち取る私たちでありますように。どうか主よ、あなたが生徒たち一人一人のその信仰を強め、また日々守り導いてくださいますように。今日いただいたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。